旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、県民の皆さんへ協力のお願い。重症化リスクに応じた外来受診や療養を。感染が拡大すると医療逼迫が懸念されます。医療崩壊を防ぐためにも引き続き基本的な感染対策の徹底や積極的なワクチン接種、体調不良時に備えた準備をお願いします。兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部。この情報は12月14日時点のものです。最新の情報は兵庫県ホームページで確認してください。体調不良時の外来受診について。65歳以上の高齢者、基礎疾患のある人、妊婦など重症化リスクの高い人や、小学生以下の子どもは、まずかかりつけ医や発熱外来に相談してから受診しましょう。症状の軽い低リスクの人は、抗原検査キットによる自己検査や自主療養にご協力をお願いします。発熱等の体調不良時に備えて準備を。新型コロナ抗原検査キットや常備薬、1週間程度の食料品をあらかじめ準備しておくと安心です。電話相談窓口などの連絡先を確認しておきましょう。兵庫県陽性者登録支援センターについて。医療機関の受診や抗原検査キットによる自己検査、無料検査所で陽性が判明した場合、重症化リスクの低い人は、兵庫県陽性者登録支援センターに登録し、自宅療養をお願いします。詳しくはホームページを確認してください。神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の人は各市ホームページを確認してください。兵庫県の相談窓口。発熱等の症状や相談先に迷う場合、新型コロナ健康相談コールセンターへ、電話 078-362-9980、24時間、ファクス 078-362-9874、最寄りの保健所、健康福祉事務所でも受け付けています。発熱時など、外国語で新型コロナの相談をしたい場合、兵庫県新型コロナ外国人専用健康相談窓口へ、電話 050-3171-3244、24時間。電話をした際、まず話したい言語を言ってください。罹患後症状、いわゆる後遺症について、兵庫新型コロナ後遺症相談ダイヤルへ、電話 078-362-9278、午前9時から午後8時、ファクス 078-362-9044。副反応等について、市庁では対応困難なもの。兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口へ。電話 0570-006-733。午前9時から午後9時。ファクス 078-361-1814。小児乳幼児ワクチンの有効性や副反応について。兵庫県新型コロナワクチン小児接種専用相談ダイヤルへ。電話 0570-004-588。午前9時から午後5時30分。ファクス 078-362-9988。 361-1814。外国語でコロナワクチンの相談をしたい場合、兵庫県新型コロナワクチン多言語専門相談窓口へ、電話 050-3174-4567、午前9時から午後9時、ファクス 078-361-1814。 電話をした際、まず話したい言語を言ってください。兵庫県会場でのコロナワクチン接種予約について、新型コロナワクチン大規模接種コールセンターへ、電話 0570-033-185、 午前9時から午後6時。2、丸山応挙in 大乗寺。原画が見られるのは今だけ。応挙の障壁画。丸山応挙が障壁画に込めた思いを感じてください。大乗寺の客殿には、江戸時代の画家、丸山応挙とその門弟12人が描いた障壁画が165面あり、すべて国の重要文化財に指定されています。応挙が貧しい時代に援助をしてくれた当時の住職へのご恩返しとして、1794年、寛政6年の客殿建築の際に描いたものです。このうち、応挙の筆による松に孔雀図、隠し木図、山水図は災害や腐食から守るため、2009年、平成21年にデジタル複製画と入れ替えましたが、この度、13年ぶりに客殿に戻しました。障壁画で囲まれた厳かな空間を超高解像度のデジタルデータで記録するためです。合わせて3月15日水曜までの特別公開を決定しました。応挙は、襖の開け閉めや周囲の風景との調和、自然光による見え方の変化まで考えて障壁画を制作。実物が醸し出す空気感や、その絵に作者が込めた思いを感じてほしいと思います。副住職、山そば新郎さん。大乗寺の客殿の正面には、応挙の銅像も置かれています。孔雀の間の松に孔雀図は、墨一色で描かれているにもかかわらず、光の加減で色がついているように見えます。芭蕉の間の隠し木図は、制作当時のままの色彩が残ります。山水の間の山水図は、深山からの水が海原へと広がっていく様を描いています。丸山応挙の障壁画特別公開。日時は3月15日水曜までの午前9時から午後4時。1月14日土曜、2月18日土曜は午後2時まで。いずれも受付は終了20分前まで。料金は一般1200円、小学生600円。問い合わせは大乗寺へ。所在地、上町霞区森860。電話 0796-36-0602。 ホームページは大乗寺で検索してください。3、ゲレンデ数は西日本最多。ウィンタースポーツを楽しもう。田島、播磨地域を中心に、県内には15カ所のスキー場が点在し、自分のレベルに合わせて楽しめます。最近は子供や初心者が安心して楽しめる環境も充実。この冬は ウィンタースポーツに挑戦してみませんか？取材、文、県民だより編集部。日本で一番新しいスキー場。峰山高原リゾートホワイトピーク。上川町。2017年、平成29年にオープンした国内で最も新しいスキー場。なだらかな初級者向けから最大斜度30度の中級者向けまで3コースあり、県内最大級のキッズパークや初心者専用のバンビパークも完備。阪神館からも近く、ビギナーや家族連れに最適です。全長862メートルの初心者コースは、ソリでの滑走も OK。問い合わせは、電話 0790-34-1900。表情豊かな多彩なコースが魅力。神鍋高原マンバスキー場、豊岡市。標高差455メートルのゲレンデには、広くて緩やかな斜面の初心者向けや、休憩者にコブを残した上級者向けなど、全7コース。山頂から麓までコースをつなげば、全長4キロメートルのロングランを楽しめます。山頂で奥神鍋スキー場とつながっており、共通リフト券で行き来できます。林間コースは山岳ツアーの雰囲気を味わえます。問い合わせは電話 0796-45-0191。その他の県内のスキー場。田島牧場公園スキー場、新温泉町。小城スキー場、上町。スカイバレースキー場、上町。八北高原スキー場、上町。奥神鍋スキー場、豊岡市。アップ神鍋、豊岡市。ハイパーボール、東八、矢部市。八高原スキー場、矢部市。氷ノ山国際スキー場、矢部市。若杉高原大谷スキー場、矢部市。播州戸倉スノーパーク、宍粟市。千種高原スキー場、宍粟市。六甲山スノーパーク、神戸市。トピックス。フェアフィールドバイマリオットがオープン。昨年11月、道の駅に隣接する宿泊特化型施設、フェアフィールドバイマリオット兵庫神鍋高原がトリップベース道の駅プロジェクトの一環として、県内では初めて開業。神鍋高原にある3つのスキー場とも近接しており、ウィンターリゾートの拠点として注目されています。トリップベース道の駅プロジェクトとは、積水ハウス株式会社とマリオットインターナショナルが全国で進める地方創生事業。地域や自治体と手を携え、地域経済の活性化を目指すもので、県内では昨年12月に南淡路市でも開業し、今後淡路市、矢部市でも予定されています。ホームページはフェアフィールド道の駅で検索してください。4. 兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介。オール兵庫で SDGs を推進。兵庫県は企業や団体・自治体などとともに公民連携で SDGs に取り組むため、兵庫 SDGs ハブを設立しました。ウェブサイトでは各種イベント情報や行政の支援策などを発信しています。 皆様の入会をお待ちしています。兵庫県総合政策課。兵庫 SDGs ハブ入会の主なメリット。ハブウェブサイトにおいて取り組み等を PR できる。行政の支援制度やイベント情報等が入手できる。SDGs に関するセミナーなどに参画することで、情報交換や交流ができる。課題を抱える会員と解決策等を有する会員とのマッチング支援が受けられる。加入対象者。兵庫県内で SDGs に取り組む、または関心のある自治体、企業、団体、教育機関。個人は不可。加入方法など詳しくはホームページへ。問い合わせは兵庫県総合政策課。電話 078-362-9006。 5. 牡蠣の旨味が詰まった薄焼きのお菓子です。西播磨フードセレクション2022でグランプリをいただいた播磨灘牡蠣ラスクは、蒸し牡蠣を作るときに出る美味しいエキスを生地に練り込んだ焼き菓子です。こだわったのは、牡蠣の風味を残しつつ、カリカリとした食感を出すこと。播磨灘産の牡蠣と、赤穂産の米粉を使っているのもポイントです。そのままはもちろん、チーズを乗せればワインなどとよく合います。生まれ育った愛宵の定番土産に成長してくれると嬉しいです。料理研究家、ボンマーク代表、北真理子さん。牡蠣ラスクは、愛宵情報ラウンジ、道の駅愛宵ペーロン城、神戸市中央区の兵庫県お土産発掘屋などで購入できます。問い合わせはボンマークへ。電話 090-7964-2981。 播磨灘牡蠣ラスク2個と焼き菓子6種類の詰め合わせを5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。 6. 震災の経験と教訓を伝えるために兵庫安全の日の集いを開催します。阪神淡路大震災から28年を迎える今年も、震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備えるをテーマに、兵庫安全の日の集いを実施します。追悼行事や復興した街並みを歩くメモリアルウォーク、災害に関する展示や体験コーナーなど、多様なプログラムを通して防災意識を高めるとともに、震災の経験と教訓を若い世代に伝えていきましょう。兵庫県防災支援課。問い合わせは兵庫安全の日推進県民会議事務局へ。兵庫県防災支援課内。電話 078-362-9984。 ホームページは兵庫安全の日で検索してください。兵庫安全の日の集い。開催日1月17日火曜。場所は神戸市中央区のハット神戸周辺。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、参加者に定員を設けるなど、ガイドラインに基づき実施します。1.17 の集い、追悼行事。午前11時50分から午後0時30分。人と防災未来センターの慰霊モニュメント前。黙祷、検証、1.17。 兵庫安全の日宣言など、ウェブでライブ配信します。1.17 兵庫メモリアルウォーク2023午前10時から午前11時30分王子公園補助競技場からハット神戸渚公園までおよそ4キロメートルのウォーキング。申し込みは締め切りました。防災訓練午後1時から午後3時要支援者誘導訓練をはじめとするデモンストレーション型訓練、災害対策車両の展示、防災ウォーク備え、午後1時から午後3時、災害時を想定した歩き方体験、防災クイズウォークラリーなど、申し込みは締め切りました。交流広場、午前10時30分から午後3時、追悼行事の間は中断。防災体験学習コーナー、寄進者による地震体験、防災用品、備蓄物資の展示。交流ステージ、午前11時から午後3時、追悼行事の間は中断。防災・減災活動や復興支援活動にゆかりのあるアーティストや、県内の若手グループによるミニライブ。防災国体2022スタンプラリー。27年前の阪神・淡路を動画で見て歩くも実施中。専用アプリを使って、神戸阪神間を中心に40カ所に設置された各チェックポイントで震災当時を映像で振り返りながら災害の教訓を学ぶデジタルスタンプラリー。スタンプを7つ以上集めると抽選で記念品が進呈されます。詳しくはホームページで確認してください。専用アプリふらりのダウンロードが必要です。期間は1月17日火曜まで。チェックポイント、王子公園、港の森震災復興記念公園、東遊園地、神戸北の偉人館街など。問い合わせは防災国体2022事務局へ。電話011-281-7551。アプリのダウンロードはホームページから。ホームページは防災国体2022で検索してください。7、震災の記憶を伝える伝承ポイントを地図にまとめました。人と防災未来センターの開設20周年企画として、阪神淡路大震災以降、各地に設置された震災を伝える施設や遺構といった伝承ポイントを、県民からの公募や資料をもとに検証し、デジタルマップに落とし込みました。神戸阪神館と淡路島北部の公園、社寺、学校など、現時点でおよそ80カ所確認しています。会場では被災状況を色分けした地図に表示しているので、どのような被害を受けた場所なのかも一目でわかります。ぜひ現地に足を運んでみてください。人と防災未来センター企画ディレクター、平林英二さん。神戸市東灘区磯島公園の時計モニュメント。西宮市の阪神淡路大震災西宮市犠牲者追悼の日など、人防企画展、みんなで作る 1995-1.17 伝承ポイントマップ。期間は2月26日日曜まで。 展示では被災地の地図とともに各ポイントについて投稿者のコメントも紹介しています。人と防災未来センター、所在地神戸市中央区脇野浜海岸通り 1-5-2、 電話 078-262-5050。 休館日は月曜、祝休日の場合は翌平日。入館料は一般600円、大学生450円、70歳以上300円、高校生以下無料。1月17日火曜は入館無料です。ホームページは人防で検索してください。